はい、おはようございます、こんにちは、あるいはこんばんは。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川よりパーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、こんにちは。おはようございます、2024年6月28日金曜日、時刻は朝の8時39分を回ったところです。集中豪雨というね、朝を迎えております。雨もうなんかめちゃめちゃ降ってますね。雨、なんかたくさん雨が降っています。強い雨という表現が一番的確適切かなと思いますけど、また一段強くなった印象です。まあなんか梅雨なんでね、降るのは降るんですけど、もう少しなんかこう情緒あるしとしと降るような、そんな感じで長く降ってくれたらいいんだけれども、まあちょっとこれはなんていうか、愛情が重たいカップルのどちらかの、まあ、要求に似たね、カップルで付き合ってると、なんていうか、どちらかがこう強くなっちゃうんだろうなと思うと、ちょっと重たい感じの雨ですね。まあ穏やかにしとしと降るぐらいがちょうど美しくていいなと思うんですが、ただなんか個人的にはこう今神谷川の厨房から、神谷川まさにイルピアットの厨房から神谷川を見てるわけですが、流れは見えないですよ。雨がものすごく降っていて、橋の欄干を眺めながらこう川の音と雨の音を聞いてるんですが、個人的にはね好きなんですよ、雨を眺めるのが。どんだけ寂しいなお前って。いいです。なんか雨音ね、これしとしと降るのもいいんだけれども、このドカンと降る緊張感がちょっと好きで、すごくあれですよ、よくないですよ。そのドカンと降る緊張感が好きとか言っちゃうのはそのちょっとよくないです。非常識な感じなのでね、皆さんはあんま表現しないようにしてください。僕ぐらいがちょうどいいと思いますけど、なんでかっていうと、こうドカンとこんだけこう降っちゃうといろんなところに迷惑かかるじゃないですか。で電車止まっちゃうかもしれないし、まあなんか私出かける用事が今日はないので、仕入れには行くかもしれないですけど、まああんま外出たくないなと思って、でずっとこうお店の中にいられるから、こうずっとお店の中にいるってことを決め込んで雨を眺めるっていうのは、まさにこのそうです、安全地帯から物を見るっていうことなんですよ。この安全地帯から物を見るっていうのは、この雨に、まあなんか象徴されるように、好きなこと言えるんですよ。好きな感想を持てるんですよ。だからこう自分の身には関係ない、降りかかってこない、と思っている事柄だったりは、その自由に勝手に言える、そんな印象です。まあね、なんか雨の降り方一つでその恋愛中のカップルの愛情の重さだったり依存の強さだったりっていうことから、社会の安全地帯から物を見る、物を言うというところまで、いろいろ考えることができるわけですが、とにかく雨が降っております。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。まあでもね、これね、線状降水帯がまた九州で発生するとかそんな話も出ているので、なんかワクワクするとかって言えないんですよね。やっぱりこう個人的にはね、なんかこうドカンと降って強さを感じると、もうなんか諦めるしかないなと思っているところがあって、この強い雨を見るとなんかちょっとこう気分転換にはなるんですよね。野生がこう刺激されるというか、自分の中にあるなんかこうしなければならないという気分がちょっとワクッとするんですよ。だからその何もない平和な 日常よりは変化のあるこういった現象の方が自分の中にはいろいろなことを考えるきっかけを与えてくれるっていう意味での、枠という感じです。なんかこれで災害が起きるんじゃないかな、すげーとかそういう枠っていうことじゃなくて、まさに他の人がどういう影響を受けるのかというよりは、自分がこの強い雨についてどう思うのかっていうことでたくさん考えることができるのでワクッとすると、そういう、まあ、弁明みたいな話はこれで、ね、イントロダクションはだいたいこれ落語でいう枕みたいなもんですけど、先日冗談じゃないよという映画をね、東京の青松さんから紹介してもらって、新風館、旧新風館、今でも新風館って呼んでるのかな、アップリンク京都というね地下にある映画館で、見てきまして、面白い映画でしたね。本当になんかこう夢を諦める諦めないっていう話で言うと、夢を諦められない人間の話でした。うん、なんかこうスピード感のある展開と、まあ、説明がほとんどなくって、登場人物やその映像の中の展開を読み解かないといけないので、その例えばキャラ設定がされている作品を見ている人たちにとってはちょっと解釈は難しいんだろうなと思いながら見てたんですけど、まあでも映画ってなんかこう前置きがなくって見始めても引き込まれる映画はいい映画だなと思うんですよ。まさに冗談じゃないよっていう映画はそんな映画でした。いい映画でしたね。で、まあなんか青松さん勧めてくれてよかったなと思っていて、翌日に青松さんの紹介でその監督さんと主演の俳優さんがお店になんと日下監督と海老沢さん俳優さんが来てくださって、ランチでその映画見たんですって話をちょうどしたんですけど、すごく面白い内容で、まあ、東京の方でね中心にこう盛り上がり方はやっぱりこう東京でこう熱を帯びる感じと京都で熱を帯びる感じはちょっと違うかもしれないですけど、それでもなんか作品の内容がいいので自然にもう少し広がりを見せてくるんだろうなというふうに思ったりしてます。京都ではまたねなんか出待ち座なんかで再上映の機会があったらいいななんていうふうに私も思ったりします。うん、なんか見逃した人は出待ち座でもしね上映があれば、見ていただいたらいいかなと。また上映の機会があったらこちらの方からも告知をしたいなと思ったりしています。もう一個、まあ、紹介で知り合った方のライブに行ってきました。先週岐阜ですね、岐阜へ行ってまいりまして、よしこストーンファムということで、まあ正式には小川よしこさんという方単体と、その小川よしこさんのご主人石田ストーンさんという人が、まあ、よしこさんとストーンさんがご夫婦なので、よしこストーンペアという、まあ、ユニットを組んで、音楽活動されてるんですが、そのよしこストーンファムということで、まあ、今回はバンド編成ということでファムになってるわけですね、ファミリー、まあ、だからその岐阜で、会ったライブに行ってまいりまして、それもお店に来たジミーさんっていうねお客さんが紹介してくださったんですけど、まあなんかひょんなことから、まあジミーさん僕よく知らないんですけど、まあよしこさんを知る機会があって話をしていて、岐阜でライブがあるんだって話になったんで、あもうぜひ行きたいなということで、で行ってまいりました。岐阜って皆さん行ったことありますかね。ありますかね。岐阜もともと繊維の町なんですよ。でその昔は本当に繊維問屋さん、今でも繊維問屋さんが多いんですが、まあ、市内中心部は卸問屋がたくさんあるんですけど、まあ、ちょっとなんかこう僕が行ったのは夜だったし、その帰ってきたのも朝だったんで、日常の岐阜市内を実は見てないので、今現在が岐阜がどうなっているのかっていうのは実はあまり上手に語れないんですけれども、まあ、なんか柳瀬というね盛り場に当たる部分もあって、まあなんか そんなにこう賑やかな感じではなかったんだけれども、地方都市ならではの雰囲気があって、僕は嫌いじゃないですね。で、ライブ会場だった大黒っていうその居酒屋さんだったんですけど、まあ、ライブハウス居酒屋みたいな感じですね。なかなか食事を楽しみながら、お酒を飲みながらそのライブが楽しめる、まあ、なんかビルボードの小さい版みたいな、まさになんか昔にはそこかしこにあったライブが見られる居酒屋さんというか、そんなスペースです。満席ですよ、満席ね。で、まあ、大黒さんにたどり着くまでの間、こう街の中を歩いたんですけど、なんかこうそんなにぎわっているお店を見かけなかったので、どんなところにあるんだろうと思ったんですけども、そこの店だけ満席で大にぎわいということで、もう60年にもなるようなお店なんですよ。もう59周年って書いてありますので、まあ、なんか凄まじいなって、僕がこの間20周年迎えたって言ってることなんて本当に可愛いもんだなというふうに思ったりしてます。岐阜市内で60年もライブハウスをやってるって、もうなんか本当に目を見張るものがあるなと思いますが、ライブ内容も大変素晴らしくて、そのよしこさんたちと、またあと丸川さん、別のアーティストさんのがメインなんですよね。で、よしこさんたちがゲストで呼ばれているような感じだったと思うんですけど、目的がよしこさんだったんで、よしこさん見に行ったんですけど、バンド編成でトランペット、クラリネット、ウッドベース、そしてあれはなんていう楽器なんですかね。丸いヘッドのギターのような楽器、途中でよしこさんがトロンボーン、割れたトロンボーン吹いたりとか、あとよしこさんはずっとギター持って、シンガーソングライターでもあるので、歌を歌うっていう感じだったんですけども、ライブの雰囲気も会場の熱気もものすごく良くて、楽しい時間でした。やっぱ生音はいいなというふうに思いましたね。ライブにあんまりこう、実はね、私トニーはあんまりライブ行かないんですけど、行かないのになんで好きかっていうと、まあいいアーティストの時には好きなんですよ。やっぱり機会があれば行きたいんだけども、大きい箱であんまり行きたくないんですよ。コンサートホールとか、なんかこう何千人も集まるようなライブにあんまり行きたいと思わなくて、小さいクラブだとかでやるような、そういうライブハウスでやるようなものはちょっと見に行ったり、する機会があります。今回その映画を見たりとか、まあなんかライブを見たりとかっていうことで、物を作っている人や、まあなんか提供している人たちに接する機会がこの6月は意外とあったなという振り返りです。まあなんか20年お店をやってきたっていうことをプラスアルファで、まあなんかこうクリエイティブな何かをしている人たちと触れ合える機会っていうのは、本当になんていうか、ちょっと励まされるというか、まあ自分が今していることやこれからしていこうと思っていることについても考えるきっかけをもらっているなというふうに思ったりしています。岐阜に泊まった時にね、一泊したんですよ。道民院というところ泊まりまして、で、道民院はなんか話に聞くと、どこの道民院に泊まってもなんか夜泣きそばがあるんだっていう話なんですが、私全然そういう情報を知らずに宿を選んでるんで、なんで道民院にしたかって言ったら、その岐阜の道民院はね、なんか天然温泉だっていうわけですよね。天然温泉、もう本当か嘘かなんかどうでもよくって、天然温泉って言ってるんで天然温泉だろうと。で、周りにいくつかビジネスホテルあるんだけれども、温泉でなんかその写真を見たらすごく雰囲気のある温泉だったんですよ。で、大浴場だったんですよ。なんかもうこれに入りたいと思う、ね、もうそこ一択ですよ。だからその他のビジネスホテル、周辺のビジネスホテルよりちょっとお値段が2000円ぐらい高かったのかな、はい、2000円ぐらい高かったんですけども、そんなの関係ない、もう お風呂にね、温泉好きな私にすると、それがいいなということで、で道民院に泊まったんですけど、道民院が思いのほかというか 昔泊まったことあったんだけど、なんか多分仙台に昔行った時道民に泊まったことあったんですけど、仙台の時アパだったかな、ちょっと覚えてないや。なんかでも道民って泊まったことあるんですよ。あ、これ今コーヒー豆を引いている音です。道民泊まったことあったんですけど、全然昔の印象と今と違う感じで、なんか素晴らしい内容だったんですよ。ビジネスホテルとしてはもうなんか最上じゃないですかね。なんかこうコーヒー、ウェルカムコーヒーがあったりとか、ウェルカムコーヒーぐらいあるだろうって思うかもしれないですけど、コーヒー普通のホテルだってないところありますからね、本当に。だからコーヒーがずっと飲めるのと、あと漫画、くつろぎの場所があって漫画が置いてあって漫画が見える、読める。これなんかお風呂でカフェ、琵琶湖座と一緒じゃんと思いながら、なんだったら琵琶湖座に行くんだったらここがいいなと思って、ちゃんと読みやすい環境が整えられてるんで。で、まあなんかそのアイスクリームもずっと食べ放題になってて、朝になるとそれ閉じられてるんですけど、夜の間はアイスクリーム食べ放題になってるんですよ。なんかくつろぐところでアイスクリーム食べながらコーヒー飲みながら漫画読めますよみたいな。これもうなんかホテルから出なくなるなっていうことで、岐阜市内に何があるのかとかって探しに出られないような環境はもうホテルの中に整ってるっていうのも、まあ一つポイントなんですが、夜泣きそばですよ。特筆すべきは。本当に。夜の9時半から11時までの間だけ、なんか無料で振る舞われるんですけど、希望の人にはラーメン、ね、夜泣きそば、まさに食べられますよってアナウンスがあって、で、よしこさんのライブから帰って、私は浴衣で行ったんですけど、まあなんか下駄をね、カランコロンカランコロン鳴らしながら帰ってきて、で、途中でなんか食事を取ろうかなとも思ったんですけど、そのライブハウスでも食事いただいたんですよ。いただいたんだけど、おつまみ中心のメニュー構造だったんで、まあなんかあれだけの人数っていうか、まあなんか40人ぐらい見えたのかな、からそれで例えばなんかメインの料理を作るってなるとなかなか難しいでしょうから、当然そうだなと思うんですが、からおつまみしか食べてなかったんで、その何かメインになるようなものを食べて帰ろうかなと思ったんですけど、待てよ、夜泣きそばって言ってたなと思って、その時まだちょっとなんか8時半ぐらいだったのかな、ホテル戻ったのそれくらいで、で夜泣きそばが何時から何時までだったのかちょっと覚えてなかったんですけど、多分まだこの時間はあるだろうと思った。まだ始まってなかったんですよね、ホテル戻って。で夜泣きそばが始まる時間まで部屋で少しこう、まあ、着替えたりとか、いろいろこうちょっと一息ついたりとかしていながら夜泣きそば食べに行ったんですよ。それがもちろんチャーシューとか載ってないんですが、内容が良かったんですよ。なんかちょっとこう、あれはほうれん草なのかな、鰹節とほうれん草と多分かまぼことか、多分それくらいの具材だったと思うんですけど、スープが美味しくて、でなんかこう多分普通のラーメンの半分ぐらいの量だと思うんですが、もうサクッと食べれてなんか美味しかったんですよ。あ、すごいなと思って、こういうものをなんか無料でわざわざこう出せるっていうのは、おばちゃん一人で作っててね、で電子レンジかなんかでこう温めるのかなんかわかんないですけど、こう作ってくれるわけですよ。それなんかすごいいいなと思って、なんかこう戻ってきてね、で夜泣きそばがあまりにも良かったんで、なんかこういう料理作りたいなと思って夜泣きそばを作りたいということじゃなくて、まあ夜泣きそばを作りたいと思ってるんですが、こういう簡単に食べられるものね、こう蒸しやしないみたいな、こうパッと食べてちょっとこうお腹の虫が収まるみたいな、蒸し足ないみたいなものを作るにはどうしたらいいんだろうと思って、で戻ってきて今週ですよね、昨日おとついぐらいから突然中華そばを作り出すっていうね、もうなんかまずは中華そばを作れるようになりたいっていうことです。中華そば屋がやりたいわけでもないですし、なんか中華そばを提供するっていう考えも別に今のところはないんですが、そのポイントなのは、その蒸し足ないみたいな料理をどうやって作るかってことで、 じゃあなんか君はあのイタリア料理なんだからイタリア料理でやったらいいじゃないかはそうなんだけれども、イタリア料理で蒸し足ないをしようと思うとロングパスタってちょっとなんかちょっと重たい感じになるんですよ。だからなんかこう自分の印象では蒸し足ないとしてのなんかこう夜泣きそばみたいなものを作るのであれば、それはなんかあのペンネとか、まあなんかそういうこうショートパスタ系のもので、作るのがいいんだろうななんていうふうに思ったりはしてるんですけど、まあとはいえね、そのまず中華そばですよ。で中華そばをある程度あのまかないでね、ちょっと自分のまかないで中華そばを作りながら、そのおいしい中華そばをどうやったら作れるんだろうと思って今ちょっとこう日々自分の食事には中華そばを用意してるんですけど、料理をやってて、昨日あのランチにねよしこさん来てくれたんで、いやランチは夜によしこさん来てくれたんで、アザレア食堂さんと一緒に来てくれて、話をしてたんですけど、やっぱりこう提供する楽しみだとかこう充実感みたいなものっていうのを考えたら、なんだろうな、こちら側が気持ちよく出せるっていうのはもちろんポイントになってくるんだけれども、同時にこう売り上げを考えて作らないといけないってことがやっぱり面倒だなって思って、でボロ儲けにはならないんだけれども儲からないのも困るっていうことで、儲からないのも困るっていうのはあのボランティアになっちゃダメなんで、そこら辺がうまいことできるといいなと。でこの蒸し足ないみたいなこう夜泣きそば的なものがちょこっと作れるようになったら、なんかちょっと一つ別の展開も考えれるんじゃないかっていう、まずもってこの夜泣きそばみたいなものを作れないとなんか次のステージに行けないような気がしていて、でこれを作るときにもきちんと作るっていうのがやっぱりポイントになってて、なんでそんな夜泣きそば夜泣きそばってそこになんかこう、もう本当にね感動したんですよ。なんかあの道民委員に道民委員会ってなるんですけど、なんかこう料理の本質というか食事の本質的なものがなんかちょっとこう ある気がしたんですよね、そこに。そう思っちゃったんだよな、そうやってなんかこういうのいいなと思って、だからそれをこうするにはどうしたらいいんだろうと思って、ちょっと夜泣きそばに今はまりつつあるというトニーでございます。今日のねこの水谷ラジオでお話ししたかったのは、最初のラジオ始まった時に話をしたその安全地帯からものを見るっていうことや考えるってことを、一つ考えてみたいっていうふうに思ったのと、なんかこう物を作る人たちの強さ喜びみたいなものってやっぱりこう尊いなと思ってるわけですよ。だからそのクリエーターたちがクリエーター全として、そこにいるのをどうやったら社会がこう面白おかしく楽しめるかっていうそこの部分ですよね。なんか好きなこと好きなやつが勝手にすればいいじゃないかっていう意見はもうごもっともで至極当然で真っ当な話なので、そこに対する反論は一切ないんですが、その同時に考えたいなと思うのはそういう人たちの活動があるっていうことをなんかこう知っておいてもいいんじゃないかなと思っていて、エンターテインメントがなくなった世界や芸術がなくなった世界なんて人間生きていけないですよ。本当にこれだけ文明社会が発達して、昔のあの古代の人間たちだってどっかでおそらく自分たちの暮らしを支えるユーモアだとか音楽だとかを見出したはずですから、なんか食事もねそのエンタメの一つとして捉えられるなら、その蒸し足ないみたいな夜泣きそば、ドーミーの夜泣きそばみたいなものをね、なんかこうどうやったら自分が心よく提供できるんだろうなっていうことを考えてるわけです。なんかこう周りに困ってる人間がいるいないっていうことは大きく作用するのかもしれないですけど、 困ってない人なんていないと思うんですが、ただその関心を持てるか持てないかってことだと思っていて、これはあの有名な芸術作品を作っている作家が来るから行くとかっていうことはすごくキャッチーで別に構わないと思うんですが、同時に自分の身の中こう近くにいる人たちの中で、まあなんかこう面白そうなことやってるなとか、なんかこうワクワクすることやってるなとかって思うような機会があれば、それはぜひあの手を差し伸べて一緒に楽しんでほしいななんていうふうに思ったりしています。まあとはいってもね、じゃあ当人誰か支援してるのかって言ったら、あの誰も支援してないんですけど、まあなんか食事でできるエンターテインメントを考えていきたいなというふうに思います。あの毎日じゃないですよ、たまにね。でもう25分も経ってしまったんで、だらだら喋ってもしょうがないんであれなんですが、8月4日、かのこさん誕生日、13歳おめでとうございますということで、8月4日の日曜日に久しぶりにイルピアット神谷川でコーナーグルーヴ開催決定でございます。拍手が遅い。はい、コーナーグルーヴ、開催いたします。 DJ 太蔵をお迎えして、私トニーとのフードコラボレーションということで、あの太蔵以外にもね、今いくつか声をかけさせてもらってて、アイリッシュのね清水さん、だとか、ギターじゃないバイオリンの石澤さんだとか、あの前回のねこうコーナーグループの時にも音楽イベントの時にも来てくださったメンバーも含めて、今声をかけているところです。 DJ で言うとあとてっちゃんにもね声をちょっとかけてますんで、機会があればぜひということで、詳細はまだ何も決まってないんですけれども、8月4日日曜日お昼の12時から6時までの開催、こんなことはちょっと決まっています。まあなんか4時間ぐらいのそんなに長いイベントじゃないですけど、まあでもなんか4時間みんなと一緒にね、こう食事をして、飲んで音楽を聴いて、日常のね、なんかこうダラダラした感情よりダラダラできたらいいかななんていうふうに思ったりしてます。やっぱなんかライブ行ったりとかすると生音いいなと思うんですよ。からなんかこう生音をここで聞きたいな。でフードもね、その時になんか夜泣きそばみたいな。もの出せたらちょっと面白いななんていうふうにちょっと思うぐらいです。本当になんかこれ商品メニューとして開発してないんであれなんですけど、ただなんか伝えたいことは伝えられるんじゃないかななんていうふうにちょっと最近は思ったりしてますよ。はい、ということで、皆さん8月4日スケジュール開けといてくださいね。イルピアと神谷川にてイベント開催でございます。2年ぶりぐらいになるのかな、本当に久しぶりのイベント開催になりますので、ぜひ、スケジュール開けて参加してください。詳細また決まりましたらお知らせいたします。はい、ということでパーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ、今日は雨が強い中ちょっとダラダラとした内容になりましたけれども、まあエンターテインメントクリエイティビティっていうのは面白いことだよねっていうことをお話しさせてもらいました。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。もう昨日の夜からねこの曲ずっと一択でもうなんかリピートして延々聴いてる曲があるんですよ。映画冗談じゃないようのエンディングでかかってる曲なんですが、素晴らしい曲です。もうなんか聴けば聴くほど味が出るというか、噛めば噛むほど今噛んだな、噛めば噛むほど味が出るようなそんな一曲だと思っています。ぜひ検索して聞いてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。郡内小杉さんで千年、いい曲です。嘘みたいだねね、はい突然大きな声出す。はい、雨強くなっているの、今ちょっとなんか小雨になってますけれども、各地域でお住まいの方雨に気をつけて注意しながら過ごしましょう。またお耳で会えたらと思います。お聞きくださりありがとうございました。トニーでした。良い一日を。それではまた。さよなら。